down south.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの
声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2218回5月5日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。5月5日は子供の日、ちまき食べ食べ姉さんがという、はい、そんな歌なんでですね、今月のオープニングテーマは諦めきれないものです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。昔アップルウォッチがない世界で私がフィットビットっていう健康管理モジュールみたいなのをつけていたんですけど、購入して数ヶ月後に犬のハーモニーを散歩中に落としてしまって紛失しました。その世界ではエアタグもなかったので探しようもありませんでした。残念です。ビーラです。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。故障した MacBook Pro を直さずに MacBook Air を買うかどうかというところで、このタイミングで買うかどうか非常に迷っています。もうすぐ出ると思われる MacBook Air を待つか、すでに出ているものを買うか迷っているところです。今日もよろしくお願いします。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。5月5日子供の日ということで、子供の頃の欲しかったもので諦めきれないもの、前にも言いましたけどゲームギアのテレビチューナーパックが欲しかったです。実は未だに欲しかったりします。今日もよろしくお願いします。
愛をありがとうにあった記事です。 Today at Apple の教育者向けセッション、教師のためのクリエイティビティシリーズ、 Apple Store 各店で毎週末に開催という記事が出ていました。今日木曜日もまだ春さんが録音に参加される時間になってないので、スミレさんと三浦さんに入っていただいてます。 Today at Apple というのは Apple Store で行われているソフトウェアとかハードウェアの使い方、いろんなこう教えてくれるものですけど、教育者向けで行われているものがありますということです。教師のためのクリエイティビティシリーズだそうですよ。iPad を活用して生徒を引きつけ好奇心をかきたてる新しい学びのアプローチを探ってみませんかというあるみたいですけども、
教師の方も本当に大変お忙しい職種の一つだと思うんですけど、なかなか新しい流れとしてギガスクールで、ね、iPad とかAndroid のタブレット配られて使いましょうとなると、使える先生と使えない先生がいて、使える先生の時だと授業で使ってもらえるんだけど、使えない先生だと使う機会が少ないっていうのをよく聞きますので、大変ですけどぜひ習得していただいて、楽しい授業とはいかなくても新しい授業っていうのを生徒の皆さんに教えていただけるといいなと思います。
私ら年の世代だと、自分どこの学校給食にご飯出た、いやうち出たことなかったねとか、その小学校時代どうやったかっていうのをちょっと年重ねるとお互いが確認し合うような場面がよくあったんですよね、はい、それはこの年でもやっぱあります。で、今の学校教育に電子機器使われるっていう話は将来、自分どうやった、いやうち iPad やったけどなとか、とかそういう話が行われるだろうなと思いますけども。
ですね。
現在はミュージックラボ子供向けテーマソングを作曲しよう、ビデオラボ子供向け映画の予告編を作ろうの2つのセッションが予定されてますっていうことでした。スミレさん、イベントをこの間ね、やってらっしゃったということで、なんというイベント名でしたっけ。
ダニソンハーツって名前ですね、
はい、去年はオリンピックのおかげでコミケが5月ぐらいに来るからいろいろイベントが調整できへんみたいな話がありましたけど、今年は全然そういうことはなかったですか。
そうですね、今年は特にそういうことは、まあ、意識することもなく、はい、無事に開催できてやり遂げられればそれだけで十分ですみたいな感じでやってたんですけど、
はいはいはい、
まあ、ありがたいことにお客さんも来ていただいたり配信で見ていただいたりもして、
はい、
盛況のうちに無事に終えることができたんで、いや本当ありがとうございますって感じですね。
なんでそんな振ったかというと、まあ、こう今のビデオラボで子供向け映画の予告編作ろうとかね、はい、いや もう我々が子供の頃にあったようにその映画なんて見るもんだって自分で作るもんじゃないみたいな、その作れるわけないやんっていう発想が、今のお子さんはそうないやろうなと。だからその子らが大きくなってイベントとかでもちょっとした映像なら作りますよと、イベントでそういうのかけられたら作りますよという人がもう今そろそろいるかななんて思ったんで、どうです、やっぱりそういうの専門の人に頼もうみたいな発想ですか、やっぱりあるいはもう作れる人作っちゃおうみたいな。
私の場合は自分で映像発注するってことはないんですけど、はい、ただうちのイベントだとステージのドン調に映像を流したりはできるようになってるんで、
ええ、
自分で映像を作ってドン調を上がる前に流してるバンドさんとかはいらっしゃいますね、はいはい、結構。
それは持ち込みの映像。
あ、そうですね。
ですね。まあ、一時私も VJ のソフトにハマって、そんなにあちこち行ったわけじゃないけど、VJ やってる人の見に行ったりとか、イベントで、ね、スクリーンに出してるのとか見に行ってた時もありますけど、今またいろいろ手法変わってるんでしょうね、きっと。プロジェクターもそんな3台も5台も使ったりなんかしてるんちゃうかなって思いますけど。
先日、熊本に出かけた時に、夜食事をしていたら、熊本城が見えるところだったんですよね。
は
い、
ええ。
夜になると熊本城がライトアップするんですけど、なんか地元の方に伺ったら、はい、その時によって色が変わるらしくて、
ほうほう、
ケバケバしい紫色とかになってることもあるらしくて、その日によっていろんな表情が見えて面白いなんておっしゃってましたけど、
うん、
プロジェクションマッピングかなんかも確かやったことあるんですよね。細かい話までちょっと聞きそびれちゃったんですけど、
はいはいはい、学校でパソコン使うっていう話なんですけど、はい、うちの息子が今年小学校卒業した時に、
はい、
卒業動画みたいなものを生徒の皆さん全員の力を合わせて作ってたものを見せてもらったんですよ、
はい、
先生も手伝ったのかもしれないですけど、基本あの生徒だけで作っているようで、
はい、
すごいですね。どういうことを表現するとかっていうのを事前に決めて、
はい、
それぞれ担当を決めて取って、それを融合させて一つの作品にしてるんですよね。多い人数で企画するところから始まって完成させて、で親御さんに見てもらうところまでやれるんだなっていうので、うちらの時代だとここまではできなかったなって言って感心させられました。
ほのぼのする映像やったんですか、それとも画期的な映像やったんですか。
ほのぼのもしますし、はい、若いからダンスとか入れながら感謝の言葉を入れ込んで文字もテロップに出すみたいなことをやってた、
はいはいはい、
あ、これうちの小学校はアンドロイドのノートパソコン配られてたんですけど、
はい、
そのデフォルトで入ってるアプリだけで作ってるらしくて、
はい、
まあ、素晴らしいなと思いました。
YouTube があれだけ一般の映像の素人の人たちがたくさんたくさん作れるようになって発表する場合があるっていうので、
うん、
出す機会も多ければたくさん数を見る機会も多いから、
そうです
よね、まあ、学べるところも多いでしょうね。
そう思います。
YouTube 未だにどうでしょうの編集の仕方から逃れられない人たちがいらっしゃって、コンテンツは面白いんやけど、筆文字で書いたなんかここタイトルが間にドドンって太鼓の音が入ってそれが一瞬映るっていう、あのどうでしょう、多分あれ最初やり始めたと私は思ってるんですけど、みんなやってるからちょっと変えた方が良くないかっていうのはコンテンツと合わないコンテンツがあるように私は思ってて、ま
あ
何でもかんでもあれをやらない方がええんちゃうかっていうのは思ってますけどね。
うんうん、
この記事最後の方で、Apple 公式サイト、教員向けのコンテンツ、ギガスクール構想を Apple との公開に合わせてスタートする企画ですとありました。それは iPad 活用法を紹介するというものなんで。まあ、ただね、私はそんな学校教育の現場見てないから偉そうなこと言えないですけど、まあ、小学校、中学校なんて機会が手元にあったら遊んじゃうでしょ先生の目盗んで。先生も管理大変やろうな、っていうのは。思いますけど。
そう思います。はい。
そんな中、iPad が使われてるっていう実例をマイナビニュースさんが記事にしていました。三重県松阪市、ギガスクールの一人一台端末に iPad を選んだ3つの理由という記事でした。小中学校に一人一台の学習用情報端末を配備するとして、文科省が進めているギガスクール構想。先ほど言いました、アップルもこれを推し進めてるということで、この記事では、三重県松阪市。松阪牛で全国的に知名度を高います。松阪牛って言ってんねんから、そりゃそう知られるでしょうよと。近江牛とかいろいろ他にもありますよとか言ってしまいそうですけど。はい。小学校は36校、中学校は11校あるということなんで。ここで iPad が全部の学校なのかな？
今はギガスクールなんで、おそらく全校なんじゃないかなと思いますけど。
ですか。
私立とかまた違うでしょう。
そうかもしれませんね。 松阪市、実は10年以上前の2011年に iPad をいち早く学校に導入した先駆者的な存在であると。モデル校として設定した市内の中学校1校に1人1台の iPad、当時は iPad 2のようですけどね、配備しましたということで、ギガスクール構想を受けて2020年に全小中学校へ一気に配備しましたということでした。
難しいですね、 iPad 2
iPad 2過去に導入した学校で iPad は耐久性に優れていてトラブルなく使えることが経験的に分かっていましたということで、いろいろ使い勝手みたいなところもあるんでしょうけど、堅牢な部分っていうのも見込まれたようですね。
うん、なるほどね。
ペンチで挟まん限りは大丈夫だと思うんで
誰のことですか、誰のこと
ふと思いました。さっき自分でも言ったらあれけど、ちっちゃい小学生中学生ってやっぱりそれする可能性あるでしょ。ね、なんか、ちょっとつまんだね、これで、ああ、先生、待ってしまいました、みたいな。
小学生かな。
ねえ、やるかもですからね。
やるかも。うん、僕はもう本気で直そうとし
たら、ね。あかんな、それは。iPad は教育現場で活用できるアプリがたくさん揃っているので、授業では iPad を文房具の一つのように当たり前に活用してますと、先生がおっしゃってるっていうのもありました。でね、数学の授業でよく使ってるのが、クリップスというアプリだそうです。
ほらまあ。
まあ iOS アプリですけど、ちょっとした短い動画を作れるアプリですよね。それまでキーノートを使ってたんですけど、今はもう生徒たち TikTok など、ああいう動画作成親しんでるんで、じゃあクリップスでやってみようということで、動画の長さを2分以内に制限して、いろいろ動画を作ってもらうように生徒にアドバイスしたということでした。
こういうところはやっぱりすごく新しいなと思いますね。うん、普通に考えれば、プレゼンテーションソフトを使うところなんだけども、
はい、
やっぱりその若い人の感覚に合わせるとクリップスみたいな方がいいんだろうなっていうので試してみるっていう面白い試行錯誤ができてて羨ましいですね。うん、楽しそうです。
クリップス使うって発想は全くこの記事読むまで思い浮かばなかったんで、すごいなと思いますね、これ。その手があったか。
数学で使ってるとこは面白いよね。
さあ、何歳になっても勉強して受験してみようというお話も IT メディアにありまして、何歳って別に書いてないけど、記事には。すみれさんが教えていただきました記事でした。基本情報技術者試験がいつでも受験できるように、年2回から変更、2023年4月スタート、出題範囲も変更という記事で、情報処理推進機構、これ IPA と言いますが、これまで年2回の実施だった基本情報技術者試験、これ FE と言いますね。と、情報セキュリティマネジメント試験、SG と言いますが、これをいつでも受験できるようにすると発表しています。来年4月から受験者が都合のいい日時を選択して受験できるようになります。受験者の利便性向上を目指すと言ってまして、試験時間や出題範囲も変更されるそうです。ちょうどまあ私が3月頃にアマチュア無線この間試験を受けに行って CBT という試験をする専門の部屋っていうかあって、そこへ日時指定して申し込んだことを言って、パーティションで区切られた自分だけの机に座って、パソコンに向かってマウスで4択の中で答え選んでいって回答するっていう、そういう試験が受けたんですけど、
はい、
ちょうどそれ CBT で基本情報技術者試験になっていくというお話のようです。
IT 系のテストなので、はい、IT を使うという意味では。
10年前とかだったらまだ分からなくもないんですけど、
はい、
2020年代になってやっと CBT に変わるのかって思う、今までの10年とか何だったんだろうって感じはしてきますよね、ちょっと。IT 系の資格なのにっていう。
なんで検定試験で上の状況になるほど受験料高なるんやろなっていうの
は私は言うてて。そうなんよね。
いや、じゃあ簡単な試験は簡単に採点できるのっていうことになりません？その上級試験の方が受験料高いんやったら。
うん、
上級試験の方が所要時間が長いとか問題数が多いとかそういうことでもないんですよね。
そういうのもあるとは思うけど、問題自体作るのが大変ってことかな。
問題作成量、
うん、そうそうそう。でそれに関わったそうそう人の数。
ああ、まあ上級やと問題数も多かったりしますかね。
問題数多い場合も多いでしょう。うん、ですね。う
ん、いや、なんかね、英検がで時々セールみたいにこの期間安いですよとか言うてやってる時あって。
そんなことあるんだ。
あのね、でもね、2020年検定料値上げっていう記事見つけましたね。今年、いつやろ、CBT で、英検ですよ、これから言うのはね。去年の12月に受験料上げる言ってて、4級で 4500円のところを4900円に上がりました。2級で8400円が9700円、1級が11800円が12600円に上がりました。
うーん、
前のアマチュア無線の試験もそうやったんですけどね、だんだん上がっていってんねんなっていうのは思いましたね、
人件費ですよ。
だって部屋に人いませんでしたけどとかしょうもなくて言ってしまいそうです。
そうですね。
で、この基本情報技術者試験ですね。言いにくい、略称ですけども、出題範囲の変更概要というのがね、記事であって、これまで必須回答としていた情報セキュリティとデータ構造及びアルゴリズムの2つの分野を中心にした構成に変更します。また個別プログラム言語 C、Java、Python、アセンブラ言語、表計算ソフトによる出題は普遍的本質的なプログラミング的思考力を問う擬似言語による出題に統一します。
なるほど。
とここでもうすでにちょっと頭なんかウニになりそうな気がして、何やの普遍的本質的なっていうのは。
まあ C でも Java でも IF っていう分岐の仕組みあるよねとかっていうものを、C の流儀で書くとこういうここに書くよっていうのをそんなの、はい、覗いて if なんとかならなんとかでこっちに分岐するっていうぐらいの簡単なプログラム的なブロックみたいな感じので測るってことなのかな、はい、って感じでしょうか。
ですからね、うん。問題も減ったりいろいろ数が変わってきてるというふうに書かれてましたね。
今 IPA のサイト見てたんですけど、
はい、
令和4年度の基本情報技術者試験で受験料7500円って書いてあります、
はいはいはいはい、
あと CBT 方式にはなっていくっていうニュースなんですけど、どうも視覚障害のある方みたいに CBT だと対応が難しいケースの方向けに紙の通常の試験なんかも残すようではあるみたいな、うん、
まあまあありますよね、うん、CBT 確かに便利ですけど、全ての方にとって受けやすいかっていうとそれはちょっと疑問残る部分あるんで、受けたい方の都合のいい方法がね、残されるのはベストかなとは思いますよね。CBT 受けてるときね、私、一番窓際に座ってたんですよ、
はい。
で、左が窓なんですよ。建物がね、3階なんですよ。これ、誰か電柱登って答え教えに来てくれんか漫画みたいだけど。いや、逆に窓の登って、電柱登って窓の向こうから答えこんなんとか、やる仕事をどうやろうと思いましたけど、そんなしたらね、怒られますね。
昔読んでた漫画にそういうのありましたね。
ありましたか。
そう。
毎回毎回カンニングをいろんな技術でやっていくっていう。
はいはい。
カンニングっていうタイトルだった。コロコロコミック系の、
あの、面白い
やつだったと思うんですけど。見てて割と子供心に面白い感じはしましたね。
はい。はい、何やったっけ、松尾さんが言ってた、答案に前返し、あの、何やったんですかね。とどろけ一番や。これもコロコロコミックなんですよ。松尾さんがその答案二枚返しっていうのをよく番組の中で言ってて、それ何なんですかって言ったら、知らないですか、とどろけ一番であるんですよ。必殺技、答案二枚返しっていう必殺技があるんですよって言ってて。今日、すみれさんからカンニングでこれ調べたら、またこれもコロコロコミックやねん。
あ、そうですね。
みんなコロコロすぎやね。ほんまに。
これ今、ウィキペディアの概要のところを見てるんですけど、
はい、ええ、
連載時に扉絵の部分に毎回、良い子は絶対真似しないでくださいと写色が書かれていた。あと、作者自身はカンニング経験がないっていうのとか、はいはい、もう非常に面白いなっていうところですね。
カンニングを使ってテストで100点を取り続けるピカレスク漫画。ピカレスクって今言えへんよな。ピカレスクって昔流行ったんですよ、そういう言い方。その悪い人が主人公の映画。悪人。例えば殺人鬼とか詐欺とか、まあ普通映画の中では悪役で最後やっつけられてよかったっていうキャラクターが、実はもう最初から主人公でって、そいつがうまく悪事が行くのをみんなが見届けるっていうドラマとか映画がね、昔流行った時代があったんですけど。
はいはいはい。
あ、ごめんなさい。これ今またウィキペディアの続き読んでたんですけど、
はいはいはい、
主人公のおじいさんで、はい、いろんなカンニング道具を作って、主人公を助ける、マック G っていうキャラがいるんですけど、
はい、
名前の由来がアップルのマッキントッシュみたいですね、これ。
なんでマック G なの？
よくわかんないんですけど、はい、名前の由来はアップルのマッキントッシュから来ていて、そのためか最新機器に目がない。
あ、本名、マクテンマク、え、じゃ、マンテンマク、キンタロウって言うんですね、おじいさん。
あ、マンテンマッキンタロウです。
あ、そうか、マンテンマッキンタロウっていうのか、はいはいはい。
それで略してマック G。
まあ、マック G なんです。これ書かれたんがね、95年から2002年っていうね、ちょうど
途中で iMac とか出てくる頃じゃないですか。そういうのもあったんかもしれませんね。まあそんなお話からちょっと修理の話が話切り替えますけど、 iPhone マニアさんにあった記事をご紹介します。米アップル、ユーザーが iPhone を修理できるプログラムを開始、部品や工具を販売という記事で、4月27日にアップルはユーザーが iPhone を修理するための部品や工具を販売し、マニュアルを公開するセルフサービスリペアプログラムの提供をアメリカで開始しています。今後アメリカ以外でも提供される予定だそうです。これ去年うちからもやるって言ってて、いつやるんやろうっていうつぶやいてる人のツイートなんかをこの間も見てたとこだったんですけど、やっと始まりますということなんですね。開始当初は iPhone 12シリーズ、13シリーズ、iPhone SE 第3世代のディスプレイ、バッテリー、カメラといった部品と修理に必要な工具類が提供されるということで、今年後半には Apple シリコン搭載マークもこれに加わる予定だそうです。不要になった部品、交換修理だから壊れてる部品は Apple に返送すると割引に相当するクレジットを受け取ることができるということですね。もちろん Apple 認定サービスプロバイダー、それから Apple のほか日本でも増えてきた独立系修理プロバイダーでも正規部品を用いた修理を受けることができますということで、今後日本でもされることがあっても従来の修理サービスはちゃんと受けられますよということですね。部品とか工具は Apple のセルフサービスリペアストアというところオンラインで購入できるようになってる。
なるほど。
iFixit さんのオンラインのページが商売ちょっと薄くなるなっていう気がしたんですけど大丈夫かなっていう。例えば iPhone 13用のバッテリー、ネジ、ディスプレイ用接着剤がセットになった iPhone 13バッテリーバンドル、これは販売価格は 70.99 ドル、7000円から8000円ぐらいの間のお値段で、不要になったバッテリーをアップルに送ると 24.15 ドル相当のクレジットを受け取ることができるので、実質 46.84 ドルで購入できますということです。
なるほど。はいはいはい。
工具は一応買うと高いから修理にする1週間49ドルという料金、記事では約6300円で書いてますけど、でレンタルもできますということでした。機械も修理そうなんですけど、専用ジグとか専用工具ってよくあって、こんな一回しか使えんのに一枚の工具買うの嫌やなっていうのは結構あったりするんですよ。特にオートバイとか車は結構それがあって。アップルをこれ貸してくれるってことは本当ありがたいなと思いますけど。私も家で一回しか使ってない工具とかありますよ。
本当ですか。
だから他のバイク全然使われないのに、そんだけのために買って、もうそのバイクないのにね、家でずっとその工具が遊んでるっていうのは。ヤフオクでなかなか売れないしね、出しても。
なかなか楽しそうだけど、もっと壊しそうで怖いね。
まあそれは自己責任ですから。
ですよね。
まあでもユニット交換やから別に交換した後何々を調整するとか、そういうのはないと思うので、ちょっと難しめのプラモデルぐらいの感覚でできるんじゃないかななんて私は思いますが。
なるほど。ちょっと日本でもし始まったら様子見て、iPad も始まったら、割れたディスプレイ。やってみてもいいかなと。あれだけ割れてるとメルカリに出してもいいんだけど、
はい、
売れたとしてもなんか申し訳なくて。
それは買う人の問題が別にいいや
ん。問題ないんだけど、なんかね、はい、引けちゃってるので。
Apple シリコン搭載 Mac のプログラム、まずベトナムで始めていただきたいですよね。今の我々の感じとしては。
いや、ベトナムは最後でいいです。
かわいそう。
自白1名怒ってくると思うけど。同じく iPhone マニアさん、続けてこういう記事も出されてました。アップルのセルフ修理サービスに登録したらスーツケースが2個送られてきたという記事で、先ほどのセルフサービスリペアプログラムに、まあ、iPhone を修理したいということで、アップル専門メディアのアップルトラックというサイトがあるみたいで、そこのサム・コールさんという方、交換部品やツールをアップルに注文しましたら、こんなにたくさん来ましたよということで、大きいスーツケース、空港で旅行行くとみんな引っ張るようなね、持ち手付きのこれは頑丈なケースなんですけど、これが2つも送られてきたという写真を上げておられます。送られてきた機器の量があまりに多いため、これは純正パーツ以外にも検証用ハードウェアも入ってるんかなという人たちの意見に対しては、いやそれは入っていませんでしたということでした。スーツケースに2個で実際買うと工具1400ドル、約18万2000円分なんですが、これを週49ドル、約6400円で借りられるということだ。
あ、それはいいよね。
あと最後にエアタグの話も付け加えておきましょう。 アップルチャンネルさんであった記事で、アップル紛失防止タグエアタグの新機能情報を公開。最新のファームウェアでは不要な追跡に使用されているエアタグを発見しやすいよう検出音を調整という記事がありました。エアタグがストーカーや窃盗などの犯罪に利用されている問題を受けて、2022年の後半にエアタグの追跡アラートシステムに関するアップデートを行うとアップルは言っていたんですが、4月28日からファームウェアアップデートに追加された新機能を紹介するページを公開しています。だからまだファームウェア実際には降りてきてないということですね。こうしますよっていう情報が先に出てるということなんですね。問題になってたのは、それを悪意のある人がエアタグを誰かにつけて、つけられた方の人はそれ分からないですよね。エアタグがいるってことは。で、不要な追跡に使用されている可能性な不明なエアタグが iPhone によって発見された場合の検出警告音、これがちょっと分かりにくいということなんで調整されるそうです。エアタグファームウェアバージョン 1.0.301 で提供されるということです。またファームウェアのバージョンは探すアプリでエアタグを表示し、エアタグの名前を一回タップするとシリアルとファーウェイ番号が表示されるようになってますということでした。
なるほど、
まあ、見てみましょう。
私のやつは確かにまだ出てないですね。
音が最も大きく聞こえるトーンをより多く使用するようにトーンシーケンスを調整する予定ですというふうに書かれてました。やっぱ悪意を持ってエアタグを使う人はですね、スピーカー壊してしまってならないようにとか、いろいろ工夫して使ってるっていう事例も紹介されてて。
なるほどね。考えてるね。
悪い方に使う人は何だと頭使うのでね、もうちょっと周到に作らないといけないんじゃないかなって思いますね。
確認したんですけど、私のもまだこのバージョンには上がってなかった
ですね。だからまだこれから、記事の内容から考えたら今年後半にそうなるというお話です。お久しぶりです。大地です。春から一人暮らしを始め、家事など全て自分でやらなければいけなくなり、その時に BGM としてかけさせていただいています。大学が始まり、 iPad 第9世代と Amazon で買った互換品のペンシルを使い、 GoodNotes5 でノートを取るようになりました。忘れ物が大幅に減って非常に便利です。前までは表紙など見た目が同じノートを取り違えて大変なことになっていましたが、そんなことはもう起こらなくなりました。今月のテーマの長い付き合いですが、実家の iPad Air 第一世代が今年で9年目ということです。これでよくリアルレーシング3やマインクラフトをしたことを未だに覚えています。当時地元の小学生の間ではマインクラフトがプレイできる状況にあることはコミュニティにいる最低限の条件と考える風潮があった記憶があります。このほど地元の友達が開設したオンラインプレイサーバーでマインクラフトを再開し、 MacBook Air の GPU は8コアが良かったのかなと一瞬思いましたが、7コアでも十分画面共有をしながらカメラをオンにして友達とマルチプレイをする用途には耐えられているので、別に増やさなくても大丈夫そうですね。最近 P アップモデル1グリップを使っています。スミレさんもお使いとのことでびっくりしています。Wi-Fi 周りが弱く、アクセスポイントの設定が面倒ですが、それを除けば非常にいい端末で、使い古した楽天ミニの後継として使っています。iPhone SE3 が出たとのことで、それも非常に気になります。未だにライトニング端子なのはあれですが、長文失礼いたしました。今後も配信楽しみしています。それでは、と、大地さんからコメントいただいてました。大地さん、またコメントいただきましてありがとうございます。もう大地さんコメントをいただくと成長の度合いがあって
ですね。
いや、なんか早ないとか、しょうがないけど。よくあれですよ。親戚のとこの赤ちゃんがしばらくしたら、え、もう赤ちゃんこんな大きくなったんっていうのあるじゃないですか。
あるある。
そう、なんかそれに近いものを感じますけどね。そうですか。もう大学1年生ですね。ちゃんと学生生活一人でやってらっしゃるんですね。実家を離れられてね。
そうですね、たくましいですね、
うちの甥っ子ですよ。一人暮らしさせたらビールばかり飲んで学校行けちゃって親呼び出されて、あそうですよ、でもこのままやったらそれ絶対無理です。最初の3ヶ月で朝の1時間目の授業を出た4回か5回ぐらい、
そうそう、
そうで全部2次元以降しか出ないから、なんでなんやったら、家帰ったら缶ビール山ほど空きがあって何やってんねんっていう話だ。遠距離通学でもいいから電車乗れ言ってね。
なるほど、
あのあるあるですよね。遠距離通学だと一元の授業が出れないから下宿させてほしいと言って、下宿したらもっと出れなくなるっていうね。
ほんまに、ね、
私の大学時代の同級生でも結構いました。
あ、そうですか。
うん、
友達に頼んでこうしてもらう子とかいませんでした、
はい、まあいますけど、その友達も来てるから怪しいですけどね。
まあまあそうですけど
私の時でまだ80年代でしたから、普通に学生アパートでもボロアパートというのが普通に世の中たくさんあったんですけど、もうどうです、春さん皆さんの時代だと学生さんでもマンションな感じの人が普通だったんちゃいます？
いや、私90年代ですけど、はい、どっちもいましたね。
あ
のワンルームマンションとか、はい、皆さんがそうするようなマンションに住んでるのを見れば、
はい、
昔でいう文化住宅ですよね。そういう同級生もいましたね、
うん、
うちもそんな感じでしたね。両方いた感じですね、うん、一部ものすごい金持ちもいるような大学だったので、
はいはい、
そうですよね、
はい、なんかね、なんだっけな、うちはこうなんですって言うとね、ああそうですかって、車はお一人2台以上お持ちですかって言われる時があったんですよ。ええー、みたいな。で実際いるのよ、そういう、
まあ、そういうね、裕福なお家の方もいますよ。
びっくりするよね。そう、そっち側の人間じゃないんでとは言いましたけど。
貧乏学生の方が付き合い良かったから、まあそういう友達が多かったんですけど、学校から15分で行けるところのアパートの友達と仲良くなって、で、よく遊びに行ったんですけど、そこには学年上の先輩もなんかも何人がいて、普通のアパートってあの開き戸なんですけどね、中入ったら下駄箱とか旅館みたいにこうガーッと上がりが街広いんですよ、横に。で、2階へ上がる階段があるんやけど、この階段が、ほんまに、2人同時に上がれたら、そこ抜けそうなんですよ。もう、踏んでる板がいちいち沈むんですよ。これ絶対やばいよなって思いながら。で、上がったら、廊下の左と右にそれぞれ扉があって、で、扉って言うともあれですよね。木の板が1枚、蝶つがいで繋がってるだけのような扉やから、まっすぐはまらないですよね、とりあえず。
はいはい、
うん、鍵かけるのも南京錠みたいなんで鍵かけて離れるとこで、当然トイレも台所も共同で、お風呂は銭湯、はいはい、そういう友達のうちになんかよう行って遊んでましたね。
確かにあのお風呂がない下宿生もいましたね、うん、はい、私の時代も銭湯っていうのもいましたね。
でも携帯電話ない時代やし、
で、そうそうですね、
学生も電話引くと高いから、大家さんの部屋に電話かけて呼び出してもらうんですよね。
あ、それはなかったですかね。
だから夜9時までしか取り継いでくれないんですよ。よっぽど、まあ家族が帰宅とかね。だからそういうのやったら別やけども、普通はもう9時以降は取り継いでくれないんですよ。
はい、
明日にしてくださいって電話切られちゃうんですよ。でも、ほら、学生から帰り、あいつおるかなとか思うけど、当然もうそこまで家まで行かなあかんですよ。出かけてても分かれへんから、
ね、うんうん、基本そうでしたね、
うん、まあよう悠長なことしてたよな頃は思いますけど。
でもあれですよね、ちょっと話戻りますけど、今だとまだそのコロナが続いてるので、オンライン参加かっていうところもまだいっぱいあると思うので、うん、
ある
です
よね、
ね、うん、だからあの現地にリアルで行かなくても、オンラインでかだよってなると、目が覚めてさえいれば二次元も間に合う時代なのかなと思います。あ、まあ、飲みすぎてね、あの二元目しか起きられないのは意味はないけども、
うん、そうなんで、あの大地さんは小学生の時にマインクラフトはできるのが最低条件って、
すごいですね。そんな時代があったんだ。
それもしできへんかった子はどうしてんの、学校でとりあえずマインクラフトグループには入れてもらえない、まあ
そうそう
で、ね、まあ、でもできへんからやりたいとも思わないでしょうね。
やりたいとは思ってんじゃないですかね、
まあ、やっぱり周りがやってるとやりたくなりますよ ね、
ですかね、うん、私の場合はこれは野球版がそうでしたね。
ああ
野球わかりけど、子供やから野球ちょっとやっぱりやった方がいいと思って、で友達の方で野球版やらせてもらうけど家にないん で、
うんうんうん、
でしちゃわないから、あのノートの裏表紙背表紙切って、うん、なんか野球盤みたいな形に曲げて、でこう厚紙を野球のボールの形に切って、うん、で指で弾いてやってましたね。
はいはいはい、うん、私の時代だとファミコン初代ですかね。
そうそうですね、初代ファミコンですよね、
うん、でうちも自分の家にファミコンなかったので、学校終わったら荷物だけ家に置いて、すぐにその友達のとこ行って、もうずっとファミコンやってるみたいな、
う
ん、時代でした。
そこの親御さんに怒られることはなかったんですか？
ありますよ。
でしょ？
あの、うん。A というお友達では怒られなくて、はい、B というお友達はカリカリしてて、家族が。
はいは
い、早めに帰らなきゃいけないっていう、今日はどっち行こうみたいなのはよくやってましたね。
今、大学生になって、お友達がオンラインプレイサーバーでマインクラフトを再開しているって。
すごいね、これも。
いや、マインクラフトもね、もう奥を極めると果てしなく作っていくことになるみたいですから。
私はやったことないので。
あ、そうですか。
はい、
やってくださいよ。
ハマりますかね。
ハマらんと思う。
ハマってみてください。
お話あるモード1、
モード1、 P アップモード1、はい、グリップ、はい、携帯ですよ ね、
ねえ、これは P アップワールドというところが出してるスマホで、昨年の10月から新機種としてモード1グリップっていうものを出してるんですね。量販店などでも販売中ということで、確かにスリムなスマホでなかなか良さそうではあります
か。スタイリッシュですね。
スミレさんもお使いっていう、あ、ごめんなさい、で全然記憶に残ってなくて申し訳ないです。多分スミレさんがじゃあこの話題をされてたってことですね。すみません。
使ってらっしゃるアンドロイドはこれかもしれないですね。
あ、そうですね。
最初に書いたグッドノート5でノート、はいはいはい、私も実はここ半年ぐらい前から仕事で使うようになりまして、はい、でも手書きから iPad にしたいなしたいなとずっと思い続けて全然できなかったんですけれども、はい、半年ぐらい前から使うようになりまして、確かに便利です。ノートを取るの、整理するのも便利ですね。
ほう、ということで大地さん、ライトニング端子なのはあれですが、ということで、いや、多分アップルはあと100年ぐらいはライトニング端子になっちゃうかと、いやいや、私は思ってますけど、100年経っても大丈夫みたいな。すみません。
100人ね。
違ったね。ということで、はい、大地さん、これからの番組をよろしくお願いします。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのまだ諦められないもの。コロナなどの事情でなかなか難しいけど、いつか Apple Park を見に行きたいとか、MacBook Air ばかり使ってきたので、なんとか MacBook Pro の最新モデルに買い替えたいとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの5月の予定をお伝えいたします。5月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。5月25日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で行っておりましたが、今は午後9時開始で行っておりますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は5月7日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。